크로니클.
おはようございます。9月15日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの野村貴文です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、昨日はですね、いつにもなく大きな出来事がたくさん起きたように感じました。例えばですね、円安ドル高が進みまして、昨晩時点では円相場は1ドル142円から3円前後を推移しているんですけど、ちょうど昨日報道されたところによりますと、日銀が為替介入の準備のために金融機関に為替相場の水準を尋ねるレートチェックを実施したということです。このポッドキャストの日曜版ニュース小話でも為替介入の可能性については触れているんですけど、実施の可能性が少しずつ高まってきたということですね。まあ、とはいえですね、為替介入を行ってもこの流れっていうのはまあ止まらずに一時しのぎに過ぎないのではないかという意見もありまして、まあ、果たして実効性はどうなるのかというところです。で、あとですね、今日のメイントピックではないんですけど、結構まあ昨日びっくりしたのがですね、東京オリンピックをめぐる汚職事件で、電通や AOKI ホールディングスなど企業幹部の逮捕者が相次いでいるんですけど、昨日には出版大手角川の角川嗣彦会長が東京地検特捜部に逮捕されました。で、まあ、私はその出版業界出身なんですけど、まあ、本当にその角川会長って、まあ、業界の中ではもう本当に大物中の大物ですので、まあ、そうした人物が逮捕されたということはですね、ひょっとしたらまだこの捜査というのはほんの序の口で、まあ、この先どんどんですね、進展していくのではというようなこともつい思ってしまいます。まあ、ただいずれのケースもですね、未来を完全に予測することはできなくてですね、まあ、だからこそなんですけど、ニュースというのはまあ一つの方向から分析することではなくてですね、必ず多面的な視点から見ることが大切なのではないかなと思います。今日はですね、その中でも特に意見が割れていまして、多面的に捉えることが重要なニュースについて取り上げたいと思います。この配信会はポッドキャスト外資系裏技英語基本のキーの提供でお送りしています。外資系裏技英語は外資系企業での勤務経験を持つ BJ フォックスさんと石井てるみさん、2人のコメディアンがホストを務めるポッドキャストです。様々なビジネスシーンをテーマに、明日から使える英語をコメディアン2人のポップな掛け合いスタイルで学ぶことができます。グローバルな舞台で仕事をしている人はもちろん、英語でのコミュニケーションスキルを高めたい人やキャリアアップを目指す人にもおすすめです。Amazon Music をはじめ主要なポッドキャストアプリで無料で配信されていますので、ぜひお聞きください。フランスのマクロン大統領は13日、安楽死の導入など人生の終え方について議論する市民会議を10月に設置すると発表しました。この会議には一般市民や医療・介護関係者が参加しまして、来年3月までに結論を出す予定で、必要に応じて来年末までに法改正を図るということです。で、フランスは2005年に患者の意思を尊重して延命医療を停止できるように法改正が行われました。ただ患者の意思によって医師が薬物で死に導く安楽死や、医師が処方した薬物を患者が自ら使用する自殺補助は禁じられています。で、現在ヨーロッパでは2001年のオランダを皮切りに、ベルギー、ルクセンブルク、スペインが安楽死を合法化しています。ちなみにこれらの国では対象は不治の病を患う終末期患者に限られます。またスイスでは1942年より自殺の補助を容認していまして、スイスの連邦統計局によりますと、年間約1000人ほどが自殺補助を選択しています。で、フランスではこの自殺補助を受けるためスイスに渡航する人が相次いでいました。ちょうどマクロン大統領の発表と同じ13日には、勝手に仕上がれ、気狂いピエロなどの作品で知られるフランス映画界の巨匠ジャン・リュック・ゴダール監督がスイスで自殺補助を受けまして91歳で亡くなっています。で、フランスでは昨年の世論調査で、不治の患者の苦痛を救うため本人の要請に基づく安楽死を認めるべきと答える人が 93% に上りました。で、こうした状況を受けまして、マクロン大統領は今年4月の選挙戦で安楽死の議論を開始すると約束していました。他方で世界を見渡すと、日本を含めてほとんどの国では安楽死や自殺補助を禁止しています。合法化に向けた動きは各国であるにはあるんですけど、倫理的な論点も多く、実現に至っている国はごくわずかにとどまっています。例えばポルトガルでは昨年の11月に、不治の病や重度の身体障害を持つ人の自殺補助を合法化する法律が可決されましたが、保守派のデソーザ大統領が拒否権を発動しまして施行には至りませんでした。またキリスト教会の反対も安楽死に関しては根強いです。特にキリスト教のカトリックでは自殺をタブーとしていまして、 ローマカトリック教会は2020年、自殺ほう助は倫理から逸脱しており、到底容認できないと非難する文書を発表しています。で、この安楽死という話題はですね、患者の権利、まあ、そして個人の自由というのは一体どこまで認めるかというですね、まあ、非常に微妙な論点をはらんでいます。で、一方で、まあ、よく言われることなんですけど、日本はですね、こう終末期の医療がまあすごくこう発達していまして、で、例えばですね、こうある程度自分で食べ物を食べられなくなっても医療的処置を受けることで生きている期間を延ばすことができたりとかですね、まあ、意識を失っても生き続けるということもできます。ただそれがですね、まあ、すごくこうドライな言い方をすると、例えばその国全体の医療費を上げているとかですね、あとはもちろんその介護をする方への負担というところもありますので、一概にですね、一体何が最適化なのかということをですね、断言するのが非常に難しい状況にあります。ただですね、今後、まあ、平均寿命は伸びていくでしょうし、あとですね、まあ、こう医療も発達していく中、まあ、一体この望ましい人生の終わり方とは何かということをですね、これまで以上に目を背けずに国全体で議論する必要があるように感じます。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただきましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。